皆様こんにちは。留学についてお話をいたします。実はですね、留学について相談を受けることはこの10年すごく増えたんですよ。で、特にこういうコロナ前には多かったんですね。で、随分相談を受けました。で、その時に大体話すことは同じような話を、中心にお話しさせていただいてきたので、その内容をお話しいたしますね。で、実はですね、ズバリ言ってしまうとですね、留学を勧めるっていう、親が留学を考えるときに、その背景に何があるかっていうことを考えるとですね、実はですね、幼児、すごく小さいときに英語教育始めますよね。その時と同じような動機がある気がするんですね。つまりですね、この日本文化とか、あるいは我々の、ね、自国の文化とか歴史への軽視であったり、軽視ぐらいはまだいいんだけど、蔑視があるんですね。で、アメリカに留学した人が、人種差別ひどいですからね。だから、自分が白人に生まれなかったのは本当に残念だみたいなことを言う人がいるんですけど、まさにそれことですよ。でね、その背景にはね、日本の未来の不安っていうのもあるんだと思うんですね。で、グローバリズムに完全に飲み込まれてしまっているのは日本への不安っていうのがあるんですね。じゃあどうしたらいい、どうやって生きたらいいかっていうことに、ご両親様はいろいろ心を痛められて、そういうふうになるんだろうなっていうことがあるんですよ。でね、そもそもね、今の世の中の主流の考え方っていうのはこういうことなんですよ。日本のね、歴史を、教科書も含めてですね、読んでいただくと、すごくよくわかるんだけれど、すごく単純化して言うとね、魏志倭人伝、つまり信濃の、ね、書物ね、魏志倭人伝ってここに、魏志倭人伝というものにその代表させますが、魏志倭人伝というのはもう全部正しくて、で、日本書紀っていうのは全部間違ってるっていう考えですよ。言ってみればね。そういう歪んだ考えなんですね。で、これがやはり日本の歴史、今のね、学校教育の教えられているのは日本の歴史だったり、あるいはもう全てのいろんな人たちの思考の元になっていると思うんですね。で、こういう考えを受け入れないと、実は日本では大変生きにくいはずです。すごく生きにくいですよね。逆のことでね、魏志倭人伝なんか嘘ばっかりだし、日本書紀ってこんなになんで正しいこと書いてあるんだろうなっていうこと自体が、なんかすごい異端になるでしょ。でもね、どっちがちゃんと科学的な話かっていうことはね、考えると、なんだけれど、でもそういう話はもう一切もうなくて、もう必ずもう魏志倭人伝は全部正しいと。信濃の書物は全部正しいと。日本書紀は全部間違ってると。アメリカは全部正しくて日本は間違ってると。そういう考えですね。で、それが底流にあるんですね。自覚してるかしてないかはですよ。だから日本人になりながら、例えば原爆を落とされたのも日本が悪いからだっていうね、いう話になるわけですね。で、どっかしらその真実というものはもう失われてしまっているわけですよね。で、だからその底流の中に、で、現在、大変日本って衰退してますでしょ。1990年代とか90年の頃っていうのは、アメリカだと大米7割ぐらいの経済力があったんですよね。もっと言うと、例えば戦争ってあるでしょ。大東亜戦争してしましたけど、あの時世界中を相手に戦って4年間戦いましたからね。で、大陸では一回も負けたことがないので、そのくらいの国力があったわけですよ。現実にはね、それだけの国力があったわけですね。世界中相手に4年間戦って、かつ、もう大陸ではもう一回も負けたことがないというくらいですね。それからの、経済力も軍事力もあったんですね。で、あの頃も、1990年代も、今敗戦で、どん底まで落ちましたが、しかし皆さん頑張ったので、結局、90年代にはもう対米7割ぐらいの、経済力に、いろんな指標はありますけどね、大体そのくらいになったということですね。ですが、もうその後はもうどんどん、これが落ちるように衰退していて、私はもう目を覆うばかりで、今どのくらいになってるのかなっていうのは、もう見たくもないですね。でも、なんでそうなったかっていうと、ある時期を経て、いろんな理由はあるんですよ。例えば会社法をね、変なふうに変えたとかですね、例えばの会社っていうのは株主のものだみたいなことを言い出してもうダメになってるとかって、そうなんですけど、でもなんでそういうふうにしちゃったのかっていうことなんですよね。言ってみれば、例えばそういう、その頃っていうのは1990年代から、今世紀に入るぐらいの頃っていうのは何が起こったかっていうと、つまり戦前の教育を受けた人たちがもう完全に社会の表舞台から、日本の社会の表舞台からいなくなったっていうことですよね。完全にいなくなったっていうことですよ。だから当然いろんな経緯みたいなものも全く分かんなくなってしまって、言うわけですね。で、一方の都合のいい、要はアメリカに都合のいい言説ばっかりを聞いていた人たちが、社会を牛耳るようになって、またそれでまた利益を得るようになったっていう人たちですよね。だから今の権力を中枢にいる人たちはみんなそうですよね。 だから、まあ、当然ながらそういう人たちが体制を占めていて権力を持っているので大変生きにくいわけですよね。だから当然考え方もだんだんに、まあ、そっちの方に流されていっていくわけで、だけどその果てには何があるかっていうことをやはり考えなきゃいけないですよね。で、じゃあ何が一番必要かっていうことなんですね。つまり自国の誇りですよ。自分の歴史とか文化とか、いうことに対する誇りっていうものが大事になってくるんですよね。で、そこのところをしっかり押さえておかないと、もっと言うとですね、個人の思考能力すら失われるんですよね。留学を考えるときにいくつかのそのパターンを考えてみるといいと思うんですね。つまりですね、一つのパターンは、つまり年齢別で分ける立場で、代表的なのは津田梅子さんね、津田塾大学を作った津田梅子さんは6歳の時に渡米してるんですよね。で、あと松岡洋介さんね、松岡洋介さんは13歳の時ですねにやはり渡米しています。で、どちらもその英語でのコミュニケーションは全く不自由なかったと思いますし、かなり高い語学力を持ってお持ちですよね。例えば津田梅子さんなんかたくさん英文のね、手紙とか残ってらっしゃいますし、松岡洋介さんも画像でね、英語の演説とかありますから、非常に演説もお上手ですよね。あとはもう一つは、その大きく分ける、そのこういう小さい時に出たのと、それからもう一つは、大人で留学したっていうことね、あるいは大学を出てって、例えば何かのお役所に入って、そしてそこから留学させるっていうようなことですよね。今も例えば財務省に入って、で、何年かして、そのアメリカ、何年かで大学に行くとかっていうような話だったりしますね。そういうことで、大人で留学するっていうのも大きく分けて2つあるんですね、年齢が。ただね、これも面白いのは、津田梅子さんと松岡洋介さんって、6歳と13歳の違いですよね。と、6歳って言うと、まあ、小学生が入ったばっかりで、13歳っていうと、中学2年生ぐらいですね。これ、すごく大きく違っていて、伝えられるところによると、津田梅子さんは日本語はかなりできなかったらしいですよね。で、それがまあいろんなその就職とかにどんどんいろんな行動不自由が終わりになっているようですが、松岡洋介さんは13歳まで日本の教育を受けているので、あくまでもその第二の母国が英語っていうような認識を持っていて、だから津田梅子さんはもう第一言語っていうのがもう英語ですよね。で、松岡さんはそうじゃないっていうこと、だから日本もその不自由はしないわけですよね。だから外交官試験も受かるわけですよ、帰ってきてね。そういうことになるわけですよ。だからその微妙な違いは、年齢の差はだから決定的にいろいろその人のその後のキャリアに大きな影響を与えるわけですよ。まあ、子供でもその年齢によって随分影響するし、それから大人で留学する場合っていうのがありますね。で、大人で留学する場合、じゃあ語学力どうかっていうと、やっぱりそれも準備次第で、基本的にちゃんとしたその、なんていうか受験勉強をやってる人なら、あとは音声面ですよね。音声面をきちっと補えば、問題ない学力を得れると思うんですね、なんですが。で、実はもうちょっと細かい分け、まあ別の分け方もあってね。これ大事なんですけど、まあ大人で留学っていうのがありましたけど、これまあ別の見方で分けるとね、学生の立場で行くのと教える立場で行くっていうのがあるんですよ。だからまあ、日本で教育を受けて学位を取って、そして、まあ、先生として行くってことですね。そういう場合。まあ、ポストドクなんかもそっちの方に入るかもしれませんが、まあ、そうじゃなくて学生の場合に行くということで、まあ、学生だとかなりこの幅がありますけども、まあ、学ぶ立場で行くということ。あれで、教える立場でいるっていうのは向こうで給料をもらって、で、教えて、あるいは研究してっていう立場ですね。になるわけですね。これがまた決定的な違いになると思うんですね。で、まあ、それはもう向こうの社会での、例えばアメリカならアメリカ、あるいはヨーロッパならどうでもいいんですけど、そこの社会で、つまりそのお客さんで立場でいるか、それとも競争者の立場でいるかっていうことですよね。当然教える立場に行くってことは競争者としての、立場で行くわけで、全く世界は違うんですよね。だから、ね、学ぶ立場で行くのは、まあ、あくまでもお客さん、教える立場でいるのはもう自分たちと競争、自分たちの競争相手ですよね。だから全く違うですね。あともう一つは、その専門知識を完全に自国語で分かっているっていうことと、それが大きいですよね。もちろんね、学生の場合でも年齢によりますが、やはりしっかりその、少なくともその分野の最先端のまでは、少なくとも自国語でも学んでいると、しっかり学んでいるっていうことですね。まあ、基本はですよ、もちろんその外国の文献を参照したりもするかもしれないけど、基本的に思考するのは日本語ですよね。で、抽象的な概念を咀嚼していくのも日本語の力を使って、咀嚼していきますよね。理解していきますよね。自分のものにしていきますよね。そういうことですよね。それからですね、もう一つの分け方があって、実はですね、独身で行くか、結婚して行くかっていうのがあるんですよ。 これも決定的に重要で、やっぱりあの人種差別が激しいので、普通の、まあ、長い家風とかない人も別ですよ、別だけど、普通の日本人の男性が、まあ、女性でもそうなんですけど、それなりの、その交際相手を見つけるっていうのは大変なわけですよ。そういう社会に入ってないので、ですごく孤独になるので、それは別にその男女関係だけじゃなくて、その恋愛関係とかね、そういうことだけじゃなくて、やっぱり人間関係ってのはなかなか大変なわけですよ。でその時にあのでも人種差別も激しいので、そういう意味でその、一緒にあの行く人がいる方がいいだろうなっていうことですよね。まあ確かにいいんじゃないかと思うんですよ。でもこれはだから独身で行く場合と、まあ、もちろんその学生の立場で、ね、例えばその、12、3歳で結婚するってことはないかもしれませんが、とりあえずその大きく分けるとね、やり方として、結婚していくか、あの独身で行くかっていうことがあるんですね。でこれはものすごく大事なことですね。特に若い男性はすごく大事ですよね、これね。これね、あのいくつかこういうふうに分類していくと、そのいろんなこのそれぞれの年齢でいく、あるいはそれぞれの立場の違いによって随分違うことが分かると思うんですね。でね、なんでこういうことを言うかっていうと、つまりね、あのその後の人生にものすごく影響を与えるわけですよ。いつどういう立場でいくかっていうことがものすごく影響を与えるっていうことを、どうもね、そのご相談を受ける人がみんなそのどうも無頓着なんですよ。むしろそのなんていうか、要はその英語はもっとまあ俗な言い方しますですよ、英語がペラペラになればそれで OK みたいなところがあるんですね。それで全ていいだろうっていうことがあるわけですよ、うん、そんなバカだと思うんですけど、でも実際その、皆さん教養も教育も終わりになる方々がですね、そういう相談を、よく持っていらっしゃいますね。 ですがあの本当にあのそういうことを全く考えてないということなんです。つまりその今の留学のいくつかのパターンを挙げましたけど、でそれを考えるということは、つまりどういうふうな将来を作っていくかということのキャリアを、ね、形成していくときにすごく大事だということがお分かりになると思うんですよ。津田文明さんも6歳で行ったので、日本語が不自由だったので、あの日本語で就職とか日本語で何かするってすごく大変だったわけですよね、逆に言うとね。これがもう大きな違いだ。松岡洋介さんは13歳で行ったので、ですから帰ってきても外交官試験に合格することができたわけですよ。これが例えば松岡さんももし6歳とかで行ってたら、これができたかどうかは分からないですよね。だからすごく大きな影響を与えるんですよね。まあ、もっといろんなあの研究分野によっても、あるいはその専攻分野によっても随分その違うかもしれませんが、例えば学生でもね、修士で行くのと、あの、まあ、いわゆるマスターで行くのと、それからあの、まあ、学部で行くのと、それからさらにもうとあのドクターを取りに、ね、行くっていうことを、PhD を取りに行くっていうことだと、また随分違うかもしれませんが、そうやってもこの大きな分け方分類っていうのはすごく大事な気がするんですね。それで最初に戻るんですが、結局そういうふうにいろいろ考えてみていただいて、で自分の中にね、この自国の文化とか自国の歴史とかに対する軽視とか蔑視があるかどうかっていうことはよく見てほしいんですね。見つめてほしいんですよ。で実はね、このことは自分たちの持っている大事なことはですよ、いいですか、自分たちの持っている大事なものとか優れたものね、つまり日本語ってのは極めて優れた言語なんですよ。優れた言語ですよね。で微妙な表現も可能だしね、極めて論理的な反応、あのつまり学術も使えるし、細かい情緒も繊細な情緒も表現できるし、厳密な概念も表現できるし、そういう意味ではまあちょっとないくらいすごい言語です、言語として。しかも歴史があるでしょ。でその蓄積もものすごいですよね。でそういうことを全部もうなんていうか捨て去ってしまって、もう言うような感じが受けることが多いんです、そういう方はね。でそれみんなそれやると結局はもうどうなるかってことを皆さんよく考えて、あんまり私言いたくないので言いませんが、大事なものをいいですか、大事なものをその大事なものとして扱えないっていうのが一番大変なことなんだと思うんですよ。実はね、留学するしないってもそれぞれいろいろ考え方あって、別にそのうまく、使えばいいとは思うんだけれど、その機会にならない使うと思うんだけど、その背景にこのことね、自国への蔑視とか文化への蔑視とかがあった時に、自分が日本人でありながらですよ、ありながらそういうものを持っているっていうのは非常なマイナスになっていくってことを認識すべきなんです。つまり持っている自分の武器を生かせないから。つまりね、今ね、大学でね、その専門の話を英語で講義するとかっていうのがさもいいように言われていて、あの、まあ、東京大学とかもやってるし、私立大学のいくつかでもそういうことをやっています、そういうプログラムがありますけど、ある種とんでもない話で、この日本語っていうものをどうやって効率よく使っていく、うまくきちんとね、正しく使っていくかっていうのは、あるいは、この日本語に基づいて思考をしていくかっていうことが、いかに我々にとって効率がいいか、つまり第一言語では日本語ですしね、幸いにも日本語という優れた言語を我々は第一言語にしているので、それを使わないで抽象的なことをやろうとしたらどれだけマイナスかっていうことなんですよ。事実上不可能ですよね。 そのくらいだからその我々の母国語っていうのは大きな影響を与えてるし、与えてる以上にそれだけ素晴らしいものを大事にしていかなきゃいけないっていうことなんですね。そういう観点に立った時に、じゃあ子さんにどういうふうにするかっていうことをしっかり考えてほしいんですね。でそれでいろんな考えがあるんだと、そこからまたいろいろお考えになってご判断されればいいと思うんだけれど、このことを忘れていることがあまりにも多いので、でだから大学でもね、別にここは日本の大学だからきちんと日本語で講義しなさいって私はもう怒鳴りつけたい気持ちですね。本当にそう思います。でそれをね、英語で書くか書かないかっていうのは、あるいは論文をね書かなきゃいけないから講義するっていうのは全く別の話であって、それをその英語という言語で表現するっていうところを学べばいいだけの話であって、本体、学問本体を他国語で、つまり外国語で学ぶっていうこととは全く違うことで、そこにすり替えが行われているんですよね。でだからものすごくそれは、もしそれをもっと普遍していったらば、日本の学問のレベルはどんどん低下していくでしょうね。本当に低下していく危惧がありますよね。ということは思考力を失うからですよ。言ってみれば思考力を失わせるんですよね。だからその根本の考えるとか、そのするっていうことと、それを表現するってことは全く別のことなので、そのことをごっちゃにしてですね、議論していることが多いんですね。というかほぼそういう議論ですよね。だからとにかく日本語っていうものを大事にして、しっかりその恩恵に寄して、あるいはその文化とか伝統の恩恵に寄して学んでいくっていうことが一番大事なことですよね。しかつ、まあ、あんまりこういう言い方も表現は良くないし、好きじゃないんだけれど、でも効率はいいですよね。極めて効率がいいですし、自然なことです。効率がいい以上に自然なことですよね。ぜひですね、ご参考になっていただいて、実はそのこういうこと言うのも、いろんな例を私は直接知っているので、留学して、で、じゃあ、それでハッピーかっていうと、全然そんなことはないんで、とんでもない、その、なんか、判断をなさるお父さん、お母さんもいらっしゃるんですね。で、それはもう本当にただただ子供へのいじめですからね、いじめでしかなんともないですね。としか思うようなことも、いくつも見ているので、だからぜひ、こういうことをよく考えて、やはりね、日本語でね、あるのしっかり考えて、私も日本語で話してますでしょ。考えて、そして判断するっていうことですね。ここに尽きると思います。ありがとうございました。